ローマ人への手紙の12章ですね。今日は後半になります。後半部分です。私たちがこの12章から神の憐れみのゆえに、あなた方の体を生ける供え物として、生きた供え物として捧げなさいという、この捧げるということをね、これまで見てきましたですね。この捧げる生活、思いを一新させることによって、自分を変えることによって、この捧げていく清い供え物として捧げていくということが分かりました。そしてその後で、この信仰によって与えられている賜物を用いてですね、この使いなさいと、この賜物を用いていきなさいと、キリストの体に入ったんだよということであります。ですね、こうやって聖書をつぶさに見ますと、この新約聖書ですね、このそのままこの教会生活の中に入っていきますよね。ですね、だから信仰を持つということと、キリストの体の中に入っているということは、もう切って切り離せない関係であります。で、この主に捧げていくという、信仰によって捧げていくという進めがあって、で今日はですね、非常に短い進めがこう列挙されているんですけれども、愛によって、主に仕えていくというか、愛によって応答していく姿を見ていきます。信仰によって応答する中において、その動機が愛なんですね。だからパウロが言った信仰と希望と愛ですね、その中で最も優れたものを愛と言った、その中身に入っていきます。9節です。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。イエス様が私たちに、最も偉大な教えとして教えられたのが、神を力を尽くし、思いを尽くしね、知性を尽くし、愛して、そして自分自身のように隣人を愛しなさい。でもう一つは、私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさい、このようにイエス様が言われたわけですね。ですからこの互いに愛していくという中、このなんていうのかな、愛していくという命令があるので、なんかそれのようにやってっても、そこにしばしば偽善が伴うってことですね。偽善が伴う、偽りがある、悪意を持ったりとか、また不純な動機が働いていることがよくあるんですね。これはもう人間であれば必ず起こっている、人間というかクリスチャンであっても、当然その戦いというか、これをこのイエス様が十字架の道に進まれて愛を示されたと同じように、私たちも自分を捨て日々十字架を追ってイエス様についていくという中においてね、初めてそのことをすることができるということなんですね。で、この偽ってしまうということはね、例えばゼカリア書に書いてあるんですけれども、ですね、ちょっと待ってくださいね。8章の17節に、16節から読んでみようかな。互いに真実を語り、あなた方の間違いのうちで真実と平和の裁きを行い、互いに心の中で悪を図るな、偽りの誓いを愛するな、これらは皆私が憎むからだ。で、今彼らはこの、バビロンから戻って、そして神殿を、建てた、そして本当に建ててる最中か建てた後かな、これは、の時だったんですね。ですからやはり同じようにこの主の家に仕えていく、この主の家を建て上げていくというね、私たちとこの同じ中にあった中で、やはりその中において、 この偽りの誓いを立てるというのは、つまりこの見せかけのものを相手に見せる。で、心では悪意を持っているのに、まあ、違うことをやっていく。で、愛という言葉を使っているけれども、実は、この似て非なるものであるとか、まあ、そういうことなので、この真実を求めなさいということをね、ここで言っている。真実を語りなさい、平和を求めなさいということを言っているんですね。で、この前アメリカに行った時にですね、その日本人の交わりの人たちの中で、まあ、奉仕者の方がね、まあ、いらっしゃいました。で、彼女がね、すごくいいこと言ってくれましたね。サークルであると、私たちは仲良くやっていけると。けれども、キリスト者としてクリスチャンとして集まるとですね、いろんな問題が生じてくれたんですね。サークルだと非常にいとも簡単にこう集まれる。そして特に問題も大きなことが起こることもなくですね、この集まれるところが、キリスト者が集まるとこう何かいろんなことが起こると。で、なんでかっていうとですね、全く異なる原則が働いてるからです。この御霊の原則が働いてるんですけれども、御霊の原理っていうのは何かっていうとですね、この集まるときに自分と神との関係、この縦の関係が如実に、それがね、試されていくんですね。だから、この神を愛しなさいという命令と、自分自身のように隣人を愛しなさいという命令が、この一対でやってくるわけなんです。だから、この人間関係でうまくやろうと思って、このなんか上手にやりくりしていたとしてもですね、世の中で神との関係がなかったら、この今までは自分では考えられなかったほどの、まあ、醜い姿というか、このそうですね、この生々しい姿っていうのが出てくるわけなんです。教会っていうのはそういうものなんです。だから、神との関係だから、つまり悪を憎んで善に親しむ中において、真実なこの本当に神の愛を実践することができるわけなんですよ。そうですね、私の父を例にとってしまってね、ちょっと私のお父さんに悪いかなと思うんですけれども私の父はね、この例えば結婚の司会であるとか、あとこのサービス業ですね、この接客がプロです。仕事でもう長いことやっておりました。で、クリスチャンでサイモンが感動できる話をね、このすることができる。クリスチャンが父親をクリスチャンじゃない時にクリスチャンだと思うぐらい、この話が達者でありました。けれどもね、クリスチャンになってからね、実際に今までの自分の方法が使えなくなった。で、そして自分との戦いが始まり、もう何年も何年経って、結局は何かっていうと砕かれていくんですね。砕かれていく。そして自分と神様とイエス様との本当にこの、裸の関係っていうんですか、そこに立ってへりくだりが与えられて、それで初めて主にお仕えすることができる。ペテロと同じですね。ペテロが本当に私はあなたについていきますよと言った時に、3度否定するというところを通ってですね、で、初めて、この仕えることができるわけなんですね。で、この悪を憎みなさいという言葉なんです。この憎むという言葉が大事ですね。憎むといっても何ていうのかな、まあ、感情もここではこう思ってもいいのかもしれませんけれども、悪を憎むですね、この絶対に、この受け入れない、神様が憎まれるものを私たちも憎まなければいけないという内容ですね。忌み嫌うという言葉で、憎むという言葉が、憎むという言葉で、箴言の6章の16節から19節で7つ列挙してますね。ソロモンが、主の憎むものが6つある、いや、主ご自身の意味嫌うべきものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流して、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに遠い速い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こすものと、一つ一つね、こう吟味するといいですよね。まず高ぶる、偽り、そして人を傷つけることですね。あと悪い計画をする、で、悪をこうやっていこうとする傾向、で、まやかし、すごい偽りですね。そして争いを兄弟の中で引き起こすと。で、これら神は憎むっていうんですね。で、今度はですね、善を愛しなさいっていうんです。善を に親しむ、親しむってこれいい訳ですね、この新改訳ね、こっちの方にそのまま親しむ他に何が言えるかな、こう身近にしているですね。で特にここでは兄弟の間でのことが中心、この教会の生活、この先ほどのこの賜物を用いていくのにね、この8節まではそれが書いてあったので、まあ、続きになってるんですけども、ガラテヤ書に、6章の9節と10節に、この信仰の家族に善を行いなさいっていうことが書いてありますね。こう書いてます。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。だから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうと、いろんなことですよ。もう善を行うですね、これを、していきましょうですね。特に信仰の人、そうですね。なんでかっていうとね、この神様の愛というのは、この人の愛もね考えると簡単なんですけども、まず家族から始まります。まずイエス様から始まるって言っていきますね。私の愛する子って言ってね、イエス様がね、特別な愛ですよ。でそこから養子縁組にされた、この私たちキリスト者ですね、特別な愛です。家族でもそうでしょ。平等に自分の娘息子と他にたくさんいる子供と平等にでね、食べ物を分け与えなきゃいけないなんて言ったら何言ってんですかでじゃないですか。で実際にね、東日本大震災の後に、また両親の話になっちゃうんですけども、両親の教会ですね、仙台にありますから、多くの支援物資が送られてきました、その教会にね。でまず私たちから配ろうってこう言ったんです。これね、自己中じゃないですね、利己的ではありません。これすごい大事ですね、まず私たちからもらおうと、信仰の家族からもらっていくということ、だって彼らも苦しんでいるわけであってですね。で私たちも同じようにそこから始まって、そして全てですね、全ての人によくしていきなさいという言葉があります。そして10節ですけれども、兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいと。この愛するということにおいて、今度は、そうですね、なんて言ったらいいですかね、相手に敏感になってるって言ったらいいかな、その配慮してるって言ったらいいかな。でここではまず兄弟愛という言葉がありますね。心からというのが親密にという意味合いが含まれます。心から親密に、まあ、家族のように親しくということですね。で兄弟と言ってるんですから血がつながっている、だから特徴は何かって切り離すことができないわけです。で私たちはキリストの血によってつながっています。である牧師さんの説教に、これは素晴らしいなと思ったのがですね、いい例えだなと思ったのが、皆さんにこう血液型を聞くんですね、まあ、韓国の牧師さんなんですね。血液占いってね、判断って言ったらいいかな、まあ、占いみたいなもんですからね、非科学的だから。韓国と日本しかないんですよあれ他に流行ってないんですよあれ。みんななんか一生懸命言うでしょあれね。他の国で何も言ってる、だから自分の血液型わからない人が多いですね。でも面白いんですけど、何型ですかって言ってね、みんな答えられるわけですよ。だからで、しかし私たちは他にも血液型があります。 J 型ですってこういうんですね。 J ジーザスですね、イエス様、キリストの血が一人一人にこの輸血されたということで、聖餐に預かるコイノニアっていうね、このコイノニアって何かって言ったら一つになっているっていうことですね。なのでこの切り離すことができません。で第一のヨハネにそのことが詳しく書いてありましてですね、開かなくてもいいんですけれども、でもね、読んでみるといいですね。これ長くない手紙ですから、 もう30分もかけたら、まあ、20分ぐらいで読めちゃうと思うんですけれども、よくわかると思うんですが、これはですね、この兄弟を愛さない者はもう神から生まれていないとか、暗闇の中にいるとか言ってるんです。永遠の命持ってないよって、兄弟を憎んだらね。なんでかって言ったら、同じ神から生まれたものだからってこう言うんです ね。同じ神から生まれたものを憎むことできないんですね。で、憎むことできる、この、具体的には何かって言ったら、自分たちの仲間、自分たちから離れていく人たちがいて、反キリストであるというのを彼は言ってるんですね。反キリストの霊って言ったらいいかな。このキリストに属してない、キリストに結ばれていない者たちだから離れていったんだって話をしていますが、でこのようにして、この、ね、同じ兄弟なんだ、だから兄弟愛を持つわけなんですね。で、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいという言葉、これピリピ書にもありましたですね。これがうぬぼれたりせずに自分よりも優れたものと思いなさいと、この愛が切れるっていうか、バラバラになるのはですね、ここですね、後でも出てきますけれども、自分を求めてしまうんですね、そして何か自分ができるとでも思っているわけなんです。で、ピリピ書にはキリストもこの心構えでいましたということで、神であられたにもかかわらず神の身分に固執したりせずに人の性質を取られて、そして使える姿を取られて、実に十字架に至るまで。だからイエス様から目を離してはいけない。イエス様がじゃあどうだったのかということを考えるときに、私たちはおのずと、この謙遜になるということがよくわかります。もう私もそうですね、日本に戻ってきて、そして宣教の働きを始めて、いろいろともみくちゃっていうかぺっちゃんこにされてですね、でそれまではですね、牧師とか宣教師っていうのはこうなんか批判的に見てることがよくありましたね、日本のね、教会はね、こう牧師たちはこうだからいけないんだ、だからいけないんだっていう批評をね、やっぱりひっきりなしに心の中でやったからね、口には出さなくてもね。でもね、真から思いましたね。すべての牧師を尊敬できるようになりました。すべての宣教師を尊敬できるようになりましたね。ここですよね。尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいということですね。で、次に、勤勉で怠らず霊に燃え主に使いなさいと。愛の中には熱心に奉仕することが含まれるわけですね。主に使えることが含まれます。勤勉で怠らないですね。八節にね、これ熱心に指導しとありますけれども、あと箴言にはこの怠ることについて、いろんな怠け者についていろんな例えがあって、やっぱり本当に箴言っていうのは分かりやすくて、怠け者はですね、そうですね、このよく知ってるね、私の奥さんよくやっぱり奥さんだね、次に何話すか分かってますよ。この食べ物をね、この食べようと思って手を置いたら、その口に持っていくものがめんどくさいっていうね、笑っちゃう話なんですけども、でもね、自分でもね、このコンピューターの横にね、牛乳のパックがね置かれてるんですね。それをね、ほら、剥がして一枚の紙にしてね、で下持っていくわけですよ。でそれがね、もう3日も4日もそこに置いてあるんですよね。なんかちょっとしたことができない。まあでも霊的にね、あるじゃないですか。ちょっと祈るっていうことがね、怠ってしまうとか。勤勉で怠らず。で次に霊に燃えなさい。霊に燃えるって、これ進めであり神の命令ですね。あと御霊を消さないようにしなさいという言葉も、この第一テサロニケに書いてあります。これとても大事ですね。これ感情とはちょっと違うんですよね。この自分でなんかこういう燃やそうと思って、なんか燃えましょうみたいな感じでできることでもないし、でも 本当に自分がちょうどエマオの途上に行く、この二人の弟子がイエス様の、この解き明かしをですね、モーセの律法からずっと聞いていて、そしたら私たちの心が燃えているではないかという、あの静かなふつふつとしたああいうこの霊ですね、霊に燃えるですね。でアポロも説教しているときに、この人の働きで主の道の教えを受け霊に燃えてイエスのことを正確に語ったと書いてますね。でこの、アポロとプリスキラがこのもっと教えてですね、もっと正確に語ることができるようになって、彼は 聖書によってイエスがキリストであることを証明して力強く公然とユダヤ人たちを論破したからであると、こう書いてあります。そして主に使いなさいです。勤勉で怠らず霊にも主に使える、これ強調します。なぜならば人に使える、人のためにやっている、人これやなんかこう人間的に、あなんかこれ必要があるからこれやらなきゃなと思って教会でやってはいけないんですですね。いやもちろんね、難しいことを考えてね、これはなんか主の御心ですか何ですかとかって思いながらやってはいけないですけど、そういうもっと単純ですね、この何かをするっていうのはとても単純ですけれども、しかし何かこの人のためにやるとか、この教会がこうだからこういうふうにやるんだとか、まあ、献金もそうですよ。献金もね、なんか財政上なんかちょっと緊迫、なんかうまくいってなさそうだなと思ってね、じゃあもっと上げなきゃね、あなんかうまくいってそうだな、なんか問題なさそうだし、じゃあちょっと少なくしようとかねそういうこう人相手、ね、ではダメなんです。で絶対にがっかりします。絶対に、失望します。落胆します。でやめたくなります。しかし主に対して行えばこれがね楽しくなります。で楽しいというのは何かというと、イエス様がもっと分かるようになるからですね。イエス様が神に仕えているお姿に自分がついていってるんだということが分かり、実践しているからイエス様のリアルな姿を自分も理解することができるようになるわけなんですですね。12節です。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。ですね、この望み、忍耐、祈り、これ三拍子って言ってもいいですね、トリオ。望み、忍耐、祈りですね。絶えず希望を抱いています。で、見えない時も信じて待っているわけですね。ローマの15章13節に、どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますようにと。私たちには望みが与えられています。神からのこの祝福が注がれるということをこの私たちは与えられているんですね。でこれを次に患難に耐えるとありますけれども、このそういうものが見えない時であっても耐え忍ぶということが、私たちに必要になります。他のね箇所だとね、テモテだったかな、あとヤコブもそうですけれども、農夫のようにね忍耐をするわけですね。まだ見えないんですね、わからないんですよ、どうなるかがわからない。しかしそれがあってこその収穫であるわけなんですね。例えば今世界選挙の中でとてつもなくこのクリスチャンが爆発的に増えているのがこのアフリカ大陸と言われています。で私も行ったこともないんですけれども、まあ証はね選挙士から聞いたことありますけれども、面白い写真がフェイスブックに流れてきまして、どういう写真かというとですね、オバマの時かトランプの時が就任演説の時ね、就任式の時どっちが多いのかなんてねいう時にですね、誰かクリスチャンがね並べるんですよ。このオバマのあれかな、この就任演説が人がブワーッと集まってるところと、あと一人の伝道者がアフリカで伝道集会やってる時のね、このブワーッと集まってる人数って圧倒的にアフリカのそのチームはね、もうあの見てます、ワシントン DC のあの人数ね、あんなんじゃないよ、もうめっちゃすごい、嘘っていうぐらいの人数ですよ。 ブワーッと集まってるんですね。でそのアフリカは何百年もかけて開墾状態でした。全然人が救われてなかったんです。で何度も何度も宣教師が行き、そしてこの耕して種をまいてということをやっていましたですね。だから困難に耐えるわけですね。で次に大事なのが祈りに励みなさいと。でこの困難に耐えて待ち望んで忍んで待ち望んで希望を抱いていくという中において祈りというのが重要な要素にファクターになるわけなんです。イエス様がいつも祈りなさいということを言われたときにこのことを言ってます。ルカの18章の7節から8節ですが、まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。わかりました。主よ、なんとか本当に主よ、あなたの御心がなりますようにとこうやって祈ってですね、何も起こらない時に、ああもういいやって言って信じない。で神様がその祈りに応えようと思っているにもかかわらず信仰がもうなくなっていたらどうするのか。で祈りを諦めてしまってね、もういやこれはもうどうしようもないですからってね、なっていくのではないよと。果たして地上に信仰があるのかどうか、大事なのね、信じることなんですよね。信じきることができるかどうか、なんか自分たちが頑張ってるかどうかじゃないね、うん、信じきることができるかどうかなんですね。で今度はですね、具体的な話になりますね。この具体的な愛の行為ですね。生徒の入り用に協力し旅人をもてなしなさいと。2つのこと書いてますね。この生徒の入り用っていうのはつまり必要をこと書いていたら助けるということですね。第1ヨハネの3章の17、18に、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず行いと真実をもって愛そうではありませんかと。で具体的にこの行うんですね。この何か必要があるときに、行っていきますですね。例えば病気の人のところに何か、なんですかね、生活のね必要なものを持って行ってあげるとか送ってあげるとかですね、いろいろあるかと思うんですけれども、次にもてなしです。もてなし、この旅人のもてなし、これね本当にたくさん書いてあるんですね。このヘブル書の13章の1節から2節に、兄弟愛をいつも持っていなさい、旅人をもてなすことを忘れてはいけません、こうして人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。これはアブラハムのことですけどね、この3人の御使いが来て、そしたらそれはあの3人の人だと思っていたら御使いだったということなんですけれども、まあ、私たちの教会ね、都市部でね、都心の中心部で行ってますから、まあ、なかなか、このもてなすということがね、できてないかなっていうのはあるんですね。誰かをこう、そうですね、止めてみたりとかですね、そうですね、そういうことを、教会としては、していくような努力してるんですけどもね、例えばスピーカーの人来てくださったら、近くのホテル泊めるとかです、私のお金出しですね、こうやってもてなすということが、とても、この教会の中で大事な愛の働きなんだよということですね。だから結構今こうやって一つ一つ見ていただけでも、教会って何をしなければいけないのかっていうのがよく分かったかと思います。すごいこう積極的ですよね。単なるこう聖書のなんか塾ではないですよね。そして次に、愛するということがもっと具体的に教会の外側に向かって行われていく、対外的になっていく。 で、愛せない人を愛していく命令と変わっていきます。普通だったら愛せない人ですね。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。で、これが有名なイエス様の言葉、あの命令のあれですね、はい、同じことですね。マタイの5章の44節に、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。で、ここで、この有名な言葉についてですね、私たちはしばしばこの間違っている点についてちょっと指摘させていただきますね。一つね、敵を愛せって言ってるんです。つまり相手が敵だってことを認めなきゃダメです言ってるわけですか。なんか仲良くなれるという期待を持ってるんですね。しかし彼は私にとって敵だって明確に敵であることを心の中で認めるわけなんですね。で、愛しなさいと。で、先ほどのね、イエス様が命じられたこの敵を愛して迫害する者のために祈りなさいと言った後で、天の神は悪い者にも良い者にも雨を降らせる恵みのある方だということが書いてあります。悪い者にもね、この雨を降らせて天気も与えてくださると、これ神しかできないですね。神が、太陽の光を、または雨でもいいんですけども、そこだけやめてしまうことはいくらでもできになるんです。いや、当たり前でしょ、みんなに輝いてるのはって思ってしまいますけれども、しかし、出エジプト記を見ると分かるように3日間、エジプトのところだけが真っ暗であったと。神は意志を持って私たちに太陽を与えて、悪いものにも太陽を与えておられて、大患難の時にもこの暗闇という裁きがこの下るわけですね。だから神にしかできないことなんですね。悪いものにも恵みを与えるという、でつまり何かというと、自分はもう愛がないという時に、愛せないという時に、相手が敵であるということが分かった時に、初めてキリストの愛が自分から流れます。人間の愛が枯渇した時に、神が待ってました、私の出番ですということで、ご自分の愛を御霊によって注いでくださるわけなんです。これは本当大事です。自分ではなく神が自分を通して働いてくださるということですね。そして自分の感情がいかに呪いたいと思っても、そうではなく祝福するということですね。そして15節です。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいと。これはこの迫害の話ですね。で、次にまたこの17節で、悪に対して悪を報いることはせずって書いてますけど、この迫害の中、あるいは困難なところにいる中で、この教会の中でこの態度を持ち続けていくことが大事なんだと、考えられますね。このヘブル書の10章の32節から34、32節からちょっと読んでみますと、迫害の話が書いてありまして、その中で愛し合った話が書いてあるんですね。あなた方は光に照らされてのうち困難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。人々の目の前でそしりと苦しみと受けたものもあれば、このような目に遭った人々の仲間になったものもありました。 あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。一つになっていた、その同じ仲間としてこの困難を耐えていたわけなんです。だから、この大、喜ぶときには喜び、泣くときには泣くとい うこの一体感、同情心が必要ですね。あともちろん第1コリントの12章の25節と26節で、一部が痛めば全部が痛んで、一部が喜べば全部が喜ぶと、この体と体は、ね、どこかが痛かったらもう体全体でね、一生懸命それを、補おうとするから熱が出たりするわけでしょですね、ということなんですよ。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。で、次に、互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ知者だなと、知者だなどと思ってはいけませんと。で、ここでは、そうですね、相手の意見を尊重するっていう感じでしょうかね。この後に出てきますローマ人への手紙のね、14章にね、信仰の弱い人を受け入れなさい、その意見を裁いてはいけませんということがね、出てきます。食べる人は食べない人を侮ってはいけないしっていう言葉が出てきて、その意見を、この尊重するという内容がこの16節に書いてあるわけなんです。一つ心になるわけなんですね。で、これは意見を殺せということではありません。意見を殺しなさいということではありません。そうでなくて、愛しているがゆえにあえて、主張しないっていうことがありますよね。あえてその自分の強さを弱い人の弱さを追うためにね、担うために、追っていくと。だからそれが、15章に書いてあるんですね、ローマのね。これじっくり学びますけど、後に力、私たち力のあるものは力のない人たちの弱さを担うべきです、自分のを喜ばせるべきじゃないと。で、続けて読んでいくとこう書いてあるんですよ、6節に、5節6節に、どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方を心を一つにし、声を合わせて私たち主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためなのですとですね。だから、たまたまなんか同じなんか意見持ってるねって言って、よかったよかったって言ったらね、これやっていくとどうなるかって言ったら、一人で全部牧師も含めてやっていかなきゃいけなくなります。誰一人として意見を統一させることはできません。どうでしょう。プロテスタントって弱さがあるんですね。限りなく分派するんですよ。カトリックは少ないで、もっとすごいのがユダヤ教ですね。ユダヤ教はね、4つぐらいしかね、教派がないんですけど、カトリックもだから、まあ分派っていうか、いくつかあるけどカトリックでまとまってて、けれどもプロテスタントはもうなんか何千ぐらいあるのかな、教団があるわけですよ。だから一人が牧師やって、一人が賛美リードして、一人が、なんか執事やって、全部一人でやんなきゃいけなくなりますね。意見を全部一つにするならば。そうではなくて、ここで言ってる一つになるっていうのは、さっきで忍耐と励ましの神とありました。忍耐をし、そして励ますっていうのは、だからつまり弱い人の弱さを担っていくということですね。こう強めていくっていうことですね。その強さを、自分の強さを自分のために用いるんじゃなくて、この強めていくわけです。だからここで、高ぶった思いになるなよと言っています。で、この高ぶりということね、これ教会でガンですね、 ヨハネは第三の手紙で、ヨハネって第一だけじゃなくて第二第三第三までありますけども、あんまりねこの引用しない箇所ですよね。第二第三は第三の手紙の9節からは12節までね、たっぷりと一人の、男について警戒せよと名前まで名指しして言ってるんですね。でこう書いてます。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼の中に頭になりたがっているデオテレペスが私たちの言うことを聞き入れません。でそれで私たちが言ったら彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし教会から追い出しているのです。わかりますか、受け入れるっていうことによって一致が生まれてきますね。その受け入れていく。しかし彼は根っこが頭になりたがってるっていうのがあったんですね。そして人を受け入れていかないだけじゃなくて、受け入れようとする人までも邪魔をしていくということをやってったんです。だからこの11節で、愛する者よ悪を見習わないで善を見習いなさいって、さっきのね、愛には偽りがあってはいけないということに関わってきますね。でこれで彼の行いについては明らかになるって話がこの12節に書いてあるわけなんですよ。でこういうことで高ぶりに対する強い戒めが書いてあります。そしてまた戻りますと、身分の低い者に順応しなさいと。有名な言葉ですね。マタイの18章の、この弟子たちがイエス様のところで、天の御国では誰が一番偉いのかって聞いたら、イエス様が小さな子供を呼び寄せて、あなた方も悔い改めてこの子供のようにならない限り決して天の御国に入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人ですということで、この身分の低い人に順応する、この小さい人たちに順応するということが必要になってくるわけなんですね。ですね、そして自分こそ知者などと思ってはいけませんと。でこれはもうすでにね、ローマの11章の25節にこれ出てくるんですね。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするために奥義を知らせるということなんですね。で高ぶらないでっていう言葉がこの20節にも出てきます。11章のね、高ぶらないでかえって恐れなさいと言っているわけなんですね。でこれ本当に大事で、だからこそ11章があるというか形かな、この神のご計画があまりにも大きい、屈しい、私たちの思いをはるかに超えている。だから私たちがただ子供のようになっていることができるようにしてくださいというのが詩篇に書いてあるんですね。このあまりにも屈しくて恐ろしいことでと。で高ぶることがないように、その、本当にその知らないっていうことに満足までいかないけど、とどまっていることができるようにね。だからそれは意見を持たないってことじゃないですよ。知ってることは知ってることで確信を持つんですけれども、異なる意見がある人に対して、で自分が絶対だと思わない、本当に全部知ってるのかどうかっていうことなんですね。であります。そして次にですね、いきましょう。17節からは 悪を行う者たちに対してどうなのかということです。だからキリスト者、キリスト者また教会の者たちにとって、この悪を受けてどう応答するのかなんですね。で、先ほどもこの全てに良くしなさいと、全ての人に良くしていきなさいという言葉があったように、この私たちの中にこの悪を持って何かをするという選択肢がないわけなんです。で、これをね、じっくりと見ていきます。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、全ての人が良いと思うことを図りなさいと。全ての人が良いと思うことを図りなさいって言ってるんです。これ知恵ですね。知恵というのは、この分裂しそうになっているのが一つにまとまることができるような言葉であったりですね、するわけなんですよ。で、全ての人が良いと思うことをこの図っていく。で、悪に悪を報いるなと言っています。報いてはいけない。これイエス様がそのような方であったからと第一ペテロに書いてありますけれども、ですね、これ、次回学ぶかな、2章ですね、多分次回学ぶと思いますけれども、東十条じゃなくて恵比寿バイブルスタディか、23節で、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりましたと。イエス様は罵らなかった、罵り返さなかった、正しく裁かれる方にお任せになったんだということでありますですね。報いたらどうなるか、悪に悪を。それはね、自分が同じことをやってるわけですから、その自分が憎んでる人と同じようになってっちゃうわけですよ。そうでしょ。裁いてはいけない、裁かれないためですと書いてあるように、その悪を神が裁いてくださるところが、自分が仕返ししたら自分も裁かれるわけですよ。だから裁いてはいけない。で、こう戻ってきちゃうんですね。っていうか、戻るというよりも、何て言うのかな、染まっていくって言った方がいいかな、どうやったらじゃあ復讐できるのかっていうのが次に、その後に書いてくるんですね。これ善を持って復讐しなさいって書いてあるわけですよ。報いなさいってね。で、そうすることによって初めて相手を憎むって言ったら変なんだけども、仕返しって言って報いることができるんだっていう話が書いてあるんですが、そして18節で、あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を持ちなさいとあります。平和を作るものは幸いだ、神の子供と呼ばれるとあるように、平和を作っていきます。で、ここで大事なのは、自分に関する限りって書いてあるんですね。自分に与えられている、任されているところにおいて、この平和を作っていきなさいということであって、全てが平和になるということでは決してない。特にイエス様が言われましたね、私は平和をもたらすためではなくて剣をもたらすために来たんだと。で、この兄弟たちがこの敵対するっていうね、話が書いてあります。イエス様につまずく人が、この敵対していく、またこの今までは一つだったっていうものが分裂していくっていうことはあるわけなんです。で、それまで一つにしなさいということをか、ここでパウロが言ってるのではなくて、自分に関する限りっていうのがあるから、自分に関する限り平和を保っていきなさいと。で、自分の方から争いを引き起こしてはいけないって言うんですね。で、先ほど悪、神様に憎まれる、この中に争いを引き起こすものっていうのが書いてありました。これですね。これをしてはいけないということが、この18節の意味になります。そして復讐するなって話です。愛する人たち、大事ですね。この復讐してはならないの前に、愛する人たちとパウロ呼んでます。復讐したい時ってどういう時かってね、なんか自分が惨めな時ですよ。でもね、お前愛されてるよって、神に愛されてるよ、愛にとどまっていなさいなんですね。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われるとあります。 すごい大事です。で、これ私たちが旧約聖書を学び、また今黙示録も学んでいますけれども、とてもこのバランスというのが大事ですね。この旧約を学んでいて、全体聖書のこの神のご計画の全体を学んでいるので、この許すであるとか平和を求めるの意味合いが何であるかがはっきりと分かるかと思います。どれほどたくさん神が怒りの神であるか、妬みの神であるか読んでますよね。で、詩編の中にダビデが復讐をしてほしいという願いを、この何度となく、しかもあからさまに祈っている箇所がたくさんあるわけなんです。じゃあダビデが人に対して復讐をしたことがあるのか、報いたことがあるのかって言ったら、その逆なんです。サウルが自分の命を追っていましたですね。そして自分が隠れていた洞穴のところにたまたま彼が入ってきたんです。で、用を足していたと書いてありますけれども、でその間にこのもう一発で殺せる主がこの時与えてくださったんだと、すごいたくさん洞穴がある中でそこだけをね見つけたわけですが、これは導きだって、ね、神の導きなんですかって言ってね、よく疑問に思うじゃないですか。いくつもね洞穴があったら、ここでねやることが、もうこれは神の導きでしょって普通思いますよね。部下はそう言ったんですよ。でもダビデもそれにちょっと揺らいじゃって、でこの切ったんですよね。そしたら心が痛んだって言うんですね。そして彼が出てった後に、サウルが出てった後に、その出てって、そしてその人の切ったものを見せながらですね、私はあなたに仕返しをしなかったと、悪に対して善で報いたって話をしてるわけですよ。で、神とあなたの間、神が私とあなたの間を裁いてくれるって書いてあります。裁くならば神が裁かれて、そしてあなたが倒れるんだったら神が倒すって話をはっきりと彼の前で言ってるんですよ。でも私はしませんよって。つまり何かっていうと、呪わなかったんです。呪わないために神様に復讐を祈ったんです。それがここで書いてあることなんです。復讐は神のすることだと。これとっても大事ですね。裁くことも神がすることですね。神がすることです。専売特許で人間がしないっていうものがいくつかあるんですけれども、殺すこと、復讐すること、裁くことですね。もちろん裁きなさいっていう言葉がありますね。この内部でこの悔い改めないものをですね、回帰っていう言葉がよく使われますけれども、この教会回帰ですね、この戒める規則ですね、もう教会来ないでくださいと、礼拝にも来ないでくださいと、最終的には厳しいですけれども、せざるを得ない、悲しみを持ってそうせざるを得ない時っていうのはありますね。だからそれはでも神様の言われていることに従って、何ですか、判断するっていうことの意味ではありません。ですから、その裁いてはいけませんという意味はね、それはしなきゃいけないんです、その内部で裁くっていうことは。けれども復讐って言ったらいいかな、その人は地獄に行っちゃうとかね、その人はもうダメだよとか、これが裁くことですね。レッテルを貼るとかね。で、神様がしてくださるということを本当にしっかりと受け止めていく、そして任せていくということで、どうやって、復讐するのかということで、さっき話したように、もしあなたの敵が飢えていたら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい、そうすることによってあなたは彼の頭に炭火を積むことになるのです。炭火を相手に積むことになると。でこれね、信玄かな、お待ちくださいね、25-21、ですね、もしあなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。で22、あなたはこうして彼の頭に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださるとですね。主が報いてくださるよ、主がそうしてくださるんだよ、悪に手を染めない、 その悪に対して悪で報いない、そうすることによって、その悪が、悪に対する報いがその人だけになって、またそれが明らかにされていくという内容になっていくんですね。だから今度憐れみの心が出てきます。あ、その人をもう裁かれるしかないじゃないって、そうすると敵を愛しなさいっていうのが、ね、しやすくなるんですよ。かわいそうだ、お祈りしなきゃっていうふうになるわけなんですね。でこれが、黙示録でも学びましたし、この迫害してくる人に対してね、この教会史の中においても、この地獄に、この自分が火炙りの刑にこの執行をする人ですね、火炙りの刑にしようとしている人にね、もう私のねこの一時的な火ですけれどもって、あなたは永遠の火の中で苦しまなければいけませんよって話をしたりですね。でこのように憐れみの心が出てくるわけですね。それで悪に負けてはいけません、善をかえって善をもって悪に打ち勝ちなさいとあります。善をもって悪に打ち勝ちなさいと、まずは自分自身の生活がクリスチャンとして立っている、喜びにあふれている、希望を持っている、信仰に満ちている、霊に満たされているというところにあることが復讐です。自分が主を褒めたたいているところですね。なぜかというと敵はですね、自分が打ちのめされるのが一番喜ぶんですよ。だからあのネヘミヤ記のところにおいて、ありとあらゆるこの妨害がその城壁の建築にありましてですね、結局何をしたいのかって言ったら、くじくことですね、諦めることですね。その人がなんか貶められているのを喜んでいるわけですよ。でじゃあ何がって言ったら、51日だったっけかな、この建築が終わってですね、たった51日、確か50、そんくらいですよ、2ヶ月かかってない。で面目失ったって書いてあるんです。その周りのね、その主だった者たちがこのようにして、善をもって悪に打ち勝つということになっていきます。キリスト者の生活というのがこのように仕えていく、また減り下っていく、そして裁きを任せていく、イエス様の姿に習っていくという十字架の道ですね。で、これなんだということです。非常に特殊な人種です、ね、選ばれた人種、種族って書いてあるもんね、第1ペテロの、2章にね、選ばれた種族書いてあるように特殊な、人種ですね。私たちがそういう中に生きていまして、結局は福音が勝利します。負けてるように見えて勝利するんです。むしろそっちの負けてるような道こそが、その本当に全ての賢いもの、全ての、この力あるものを打ち砕き、また愚かにしていく、この力がある。キリストこそが力であり知恵であるということですね。で次回は興味深いのが、今度は社会生活になってきます。今ね、これ外側に向いていくっていうのはね、ほら迫害を受けてる、今度社会生活、実際の、この教会外のですね、社会においてのキリスト者としての、倫理といったらいいかな、あの生き方を見ていきます。でここもね、従いなさいということがね、あの出てきますので、じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが私たちに一つ一つの具体的な勧めを与えてくださってありがとうございます。でこれからのディスカッションを祝福してくださり、私たちが実践本当にしていくことができるように助けてください。精霊の導きをお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。